2番トピックス市の話題金剛は9台あります。 2-1 ブランドメッセージ子育てするなら大都市よりも大東市。このコーナーではブランドメッセージに関する取り組みを紹介していきます。必要な時に利用できる保育サービス。大東市では子育てしやすい環境づくりのため、一時的に利用できる保育サービスがあります。例えば、赤ちゃんを抱いたお母さん、友達の結婚式、まだ小さすぎて連れていけないな。赤ちゃんを抱いたお父さん、手にはカバンがあります。急ぎの仕事で日曜も出勤することに。このように、急に保育が必要となったときに、大東市なら一時預かりと休日保育で子育てを応援と大トン。就労、病気、家族の看護、冠婚葬祭、育児疲れ、こんな理由でも相談してください。一時預かり保育、一時的に家庭で保育することが困難になった場合に利用できます。月曜から金曜日、午前9時から午後5時。対象、市内在住で生後6ヶ月から就学前。実施施設、4つあります。角部保育園、電話 876-8327、南角部町 2-32。大東つくし保育園、873-9817。諸福6-3-33。あすなろ子ども園分園、870-1515。末広町11-6。かみさんが保育園、872-4296。3が1-13-13。費用、生後6ヶ月から3歳未満は、午前の部、午前9時から午後1時、1700円、午後の部、午後1時から5時、1500円、前日、午前9時から午後5時、3000円、3歳以上から就学前は、午前の部、1200円、午後の部、1000円、前日、2000円。なお、利用にあたっては、施設ごとに事前登録、面接、予約が必要です。詳しくは各施設にお問い合わせください。QR コードが載っています。休日保育。土曜、日曜、祝休日に保育が必要な場合に利用できます。土曜、日曜、12月29日から1月3日を除く祝休日、午前9時から午後5時、また朝夕それぞれ30分の延長が可能です。対象、市内在住で満1歳から就学前。実施施設、キッズプラザ、874-8800、幸町 8-8。費用、満1歳から3歳未満、午前の部、午前9時から午後1時、午後の部、午後1時から5時、それぞれ午前の部、午後の部、ともに1700円。前日、午前9時から午後5時、3000円。延長料金、30分で200円。3歳以上就学前、それぞれ午前の部、午後の部、ともに1200円。前日、2000円。延長料金、30分で150円。なお、利用にあたっては事前登録が必要です。詳しくは実施施設にお問い合わせください。QR コードが載っています。以上、問い合わせ。保育幼稚園グループ870-0474。 2-2 価格高騰重点支援給付金。 10万円。低所得者層への追加支援として、次の世帯に対し1世帯あたり10万円を支給します。さらに18歳以下の子どもがいる場合、子ども1人あたり5万円を追加支給します。対象、次の1から3、すべて満たす人。1、令和5年12月1日時点で大東市に住民票がある。2、住民税所得割が非課税。3、住民税均等割が課税。申し込み、対象世帯に案内を郵送しますので、案内に従い、5月31日、消印有効までに申請してください。なお、対象と思われるが案内が届いていない世帯はお問い合わせください。また、非課税世帯に対する価格高騰重点支援給付金7万円を支給された世帯は対象にはなりません。最新情報はホームページに掲載しています。大東市ホームページ内、価格高騰重点支援給付金の QR コードが載っています。問い合わせ、市価格高騰重点支援給付金事務局、市民会館内、871-2070。 2-3、新型コロナワクチン接種情報。令和5年秋開始接種が無料で受けられるのは3月31日日曜日までです。3月末に近づくと接種できる医療機関が限られることが予測されます。接種を希望する人は早めの予約をお願いします。4月以降の接種は全額自己負担になります。なお、秋に65歳以上を対象とした一部自己負担の定期接種が予定されています。市ホームページ内、新型コロナワクチン接種情報の QR コードが載っています。申し込み問い合わせ、市新型コロナ予防接種コールセンター、3月29日までです。土曜、日曜、祝日を除く午前9時から午後5時30分。電話800-4645。ファクス874-9529。2-4。環境室からのお知らせ。大東環境緑会の活動紹介。大東環境緑会は、大東シニア総合大学環境学部、広報、今号の23ページ、8番、募集に関連記事があります。の卒業生で構成されている団体で、市の環境問題に取り組んでいます。紙芝居、水、河川、公園など7つのグループで活動を行っています。2つのグループの写真が載っています。紙芝居の作成、披露を行う環境紙芝居グループ。写真は紙芝居の絵です。題は大丈夫？大丈夫さ。もう一つは水質検査を行う水河川グループ。みんなで水質検査を行っている様子が映っています。他にも段ボールコンポスト活動や門松作りなど、様々な催しも随時開催しています。大東環境緑会の QR コードが載っています。問い合わせ、環境室、870-4014。2-5、災害時等における資機材の提供に関する協定。災害時に温かい食事をいち早く提供。2月8日、大東市は株式会社 GIB と協定を締結しました。この協定により、災害時に同社が保管する災害キット、ガス炊飯器やガスコンロなど、と LP ガスを活用することで、被災者にいち早く 温かい食事を提供し、被災生活の向上につなげます。ポイント2つあります。燃料を含め調理資機材をいち早く使用できる。被災者に温かい食事を提供することにより、災害関連死を防止。問い合わせ危機管理室 889-1511 2-6 大東市教育委員会ここが腕の見せ所。このコーナーでは市教育委員会が力を入れている取り組みについてあまり知られていないけれど実はここがすごいんですというところを紹介します。アットホームな雰囲気が魅力、学力向上ゼミ、基礎学習の定着。大東市では市内の小学4年、5年、6年生と中学生を対象に学力向上ゼミを実施しています。学力向上ゼミでは小学生は算数、中学生は数学と英語を予習学習を中心に指導しています。中学生は集団個別コースと通常コースを選択し、一人一人に合った進め方ができます。写真が2枚載っています。1枚は1対1の学習の様子を写したもの、もう1枚は講師が数人の受講生を対象に指導しているところです。今年度は約250人が受講しました。学力向上ゼミ出身者が後輩たちをサポート。塾講師には学力向上ゼミ出身者もおり、後輩たちの学力向上のサポートに携わっています。学力向上ゼミの良さは、他校の同級生を含めたみんなで切磋琢磨できることです。また学習習慣が身につきますの言葉とともに学力向上ゼミ出身の塾講師2人の写真が載っています。学力向上ゼミ令和5年度の実施、5月以降の土曓日年35回、場所小学生は通っている小学校による、中学生は市民会館で、なお、詳細はホームページに掲載しています。ホームページの QR コードが載っています。また、申し込みは電子申請システムで。料金、小学生年間受講料9000円、年間教材費2000円、中学生年間受講料1万8000円、年間教材費3200円。なお、令和6年度は料金が変わる可能性があります。以上、問い合わせ、教育研究所、870-9107。2-7、読者の声、2月号の感想。私の子供の頃と違って、給食のメニューが美味しそうです。蓬莱、50代。給食ができるまでの解説が分かりやすくてよかったです。三隅町、10代。給食は栄養バランスがよく、子どもたちがお世話になりました。大東市は地産地消を取り入れ、地域と子どもたちのつながりを感じます。北条、40代。おいしそうな給食。奈良の宇田で給食が食べられる給講舎があります。大東市にもあればいいな。剣道部だったので表紙かっこいい。飯盛山の絶景見たいですが、犬と電車に乗れないので有料でもいいから駐車場を教えてほしい。日野、50代。大東のクイズは難易度が高くて達成感がすごいです。大野、30代。2月号広報の QR コードが載っています。以上です。2-8、 中学校全校の体育館にエアコンを設置。学校の授業時における猛暑対策や災害時における避難所の環境向上のため、私立中学校全校の体育館にエアコンを設置しました。学校の授業や災害時の避難所開設時などに活用します。利用開始3月1日予定。南郷中、福野中、谷川中、大東中学校です。一般の人もエアコンが利用できます。学校体育施設貸し出し時にも体育館のエアコンが利用できます。利用にはプリペイドカードが必要です。プリペイドカード1枚3000円、3時間分です。購入場所、市民会館1階券売機。市ホームページの QR コードが載っています。問い合わせ、学校管理課、870-9676。2-9、人生会議。最後まで自分らしく生きるために。もしもの時、どんなところで療養したいか。病気になったら、どんな治療、ケアを受けたいか。人生会議とは、もしもの時のために、あなたが大切にしている思いや望む医療、生き方について考え、家族や周囲の人々と繰り返し話し合い、共有していくことです。皆さんは大切な人と、もしもの時について、話し合ったことはありますか？2つの事例を通して考えてみましょう。事例1。もしもの時の話をしていた A さん、70代前半。A さんは肺の病気を患っており、友人の死をきっかけに死を身近に感じるようになりました。これまでの自分の生き方や考え方について家族と話し合い、重篤な状態に陥った場合の治療や延命治療の意向についてノートに記していました。ある日、A さんの容態が急変し、意識のない状態で救急搬送されました。家族は A さんの思いを記したノートを医療スタッフに渡し、A さんの意向に沿った治療が行われました。家族は、普段から話し合っていたから本人の希望を伝えられてよかった、と話しました。事例2。もしもの時の話をしていなかった B さん、60代後半。B さんは心臓に持病があるものの、普段は元気に過ごしていたため、もしもの時の話などは縁のないものと思っていました。しかし、ある日、外出先で心臓発作を起こし、意識のない状態で救急搬送されました。病院に駆けつけた家族は、治療方針や延命治療の意向などについて医療スタッフから確認されましたが、どうしていいか分からず判断できません。家族間でも意見が分かれ、とても苦しみました。幸い B さんは回復しましたが、B さんも家族も万が一の場合に備え、普段から家族で話し合っておくことの大切さを痛感していました。人生会議は、病気になったり介護が必要になったりしたときに備え、あなたが大切にしていることや希望する医療や介護のことなどについて考え、それを大切な人と話し合い、共有することです。言葉にしないと伝わらない思いもありますし、思いは変わっていくこともあります。自分のために、そして大切な人のためにも、日頃から話し合い、あなたの思いを伝える人生会議を始めませんか？私の思いを紡ぐノートのダウンロードはこちらから。ダイトンが QR コードを持っています。問い合わせ、高齢支援グループ、 0570-0513。 これで2番トピックスを終わります。